おはようございます。第4回は命のものかの題でお話しさせていただきます。勝ち組負け組という言葉があります。最近使われているその意味は、国際社会に負けない強い国を作るため、規制を緩和して大いに競争させようということのようです。競争社会は能力を競争しているといえます。会社では能力のあるものはいていいが、能力のないものはやめてくださいということです。ですから、能力があるのかないのか、役に立つのか立たないのかの価値を競争することになります。石川翔一君は、全身の筋肉が萎縮して身動きできなくなる筋ジストロフィーであることを5歳の頃宣言されます。14歳を迎えた夏、父親と一緒にお風呂に入った時、勇気を出して、自分は何歳まで生きられるのかと聞きます。そして父親から20歳ぐらいまでしか生きられない事実を知らされるのです。その14歳の時に書いた詩が、巡り合うべき誰かのために、明日なき命の歌の中に紹介されています。たとえ短い命でも、生きる意味があるとすれば、それは何だろう。働けぬ体で一生を過ごす人生にも生きる価値があるとすれば、それは何だろう。もしも人間の生きる価値が社会に役立つことで決まるなら、僕たちには生きる価値も権利もない。しかし、どんな人間にも差別なく、生きる資格があるのなら、それは何によるのだろうか。23歳7ヶ月の若さで、その生涯を終えた翔一君が、どんな人間にも差別なく、生きる資格があるのなら、それは何によるのだろうか、と私たちに問いかけています。この問いに私たちは何と答えてあげられるのでしょうか。今、人間は競争社会の役に立つのか立たないのかの価値で測られるものになっているのではないでしょうか。性能の良いもの、性能の悪いものとして選別されるのであれば、それは商品です。命の商品化です。それを物証化と言います。字は物と現象の章を書きます。人間の諸能力、また人間と人間との関係が、商品や貨幣などのものと同じく扱われることです。物心崇拝とかフェテシズムとも言われます。しかし、むしろ命のものか命の商品かは当然ではないかと考えられているようです。命が商品として売買されているのです。12年前、アジアのある国へ行ったとき、子供が誘拐されるのです。臓器を手に入れるために、と聞いて驚いたのですが、2006年4月22日の朝日新聞に、厚生労働省研究班の最終報告として、その国では腎臓1個の提供で4人家族が10年間生活できたり、企業資金を得たりすることができると報じられていました。また死刑囚の臓器提供がある国のことですが、提供しない場合は葬式を行うことができないなどの状況があるとも報じられています。同じ報告によりますと、調査した年にはアジアや欧米などの海外で 522人もの日本人が移植を受けているということです。脳死体という言葉があります。ある定められた基準で脳が不能となった人を死体とみなしてしまうことですが、なぜそのようなことが言えるのでしょうか。哲学者の池田晶子さんは、魂を考えるの中に、百歩譲って人の性とは脳の性と認めるとして、やがて臓器移植の必要はなくなるだろう。なぜなら臓器が死んでも水槽内で脳のみ生きているなら人のはずだからである、とその矛盾を簡明に指摘されておられます。親鸞聖人はご著書の教行信証の中に、ガキ道は常に飢えて貪っている、だから常に競争して奪い合っている、その姿は人のようであり獣のようである、そのガキ道に落ちる原因は、強者に対してはへつらい、弱者に対しては欺き、真実に背いているからである。それはかけがえのない命を生きている姿とは言えない。それはかけがえのない命が物と化した生きる屍なのです、と教えておられるのです。